はい、今日はレビ記の14章ですね。14章ですね。癩病人が清められるところであります。前回の学びでは、癩病人であるかどうか、癩病であるかどうかを調べる祭司の働きについて、見ていきました。そして、そこで習ったことは、大祭司であるイエス様が、私たちが傷ついたところ、曲がったところ、汚れたところですね、そういうものがあるかどうかをですね、調べてくださるわけなんです。私たちがイエス様に自分の心を、すべて自分の体をですね、すべて見ていただいて、それで、そういうところをですね、直していただく。まずその一歩目は、見ていただかなければいけない。ですね、自分を欺いてはいけない。わけですね。自分を裁けば裁かれることはないとパウロは言いましたけれども、そのように自分を吟味していかなければいけない時なんです。で、そこで、そのことをしてくださるイエス様ご自身が、この、ある意味で、打ち傷によって、癩病人のようになってですね、宿営の外に出されて、そこで、私たちの贖いの技を行ってくださったわけですね。で、そこまで習いました。そして、14章は、今度、回復する方ですね。癩病人が清められる方に入っていきます。ついで、主は、モーセに告げて、仰せられた。癩病人が清められる時の教えは次の通りでなければならない。そのものを祭司のところに連れてくる。祭司は宿営の外に出て行き、調べて、もし癩病人の癩病の患部が癒されているなら、祭司はその清められたもののために、庭の生きている清い小鳥と、杉の木と、緋色のヨリ糸と、ヒソプを取り寄せるように命じる。とあります。宿営の外に出て行くというのは、癩病人であると認定されたら、その人は宿営の外にいなければならない。イスラエルの共同体の中には入ることはできないんですね。汚れている、汚れていると言ってですね、自分に決して近づかない、触らないように、自分の方からですね、言わなければいけないというふうに前回書いてありましたけども、そして、清められているのではないかということをですね、この、考えられる場合は、祭司がですね、外に行って、そして、見るわけですね。そしたら、癒されていたら、小鳥、清い小鳥を、庭ですね。そして、杉の木です。緋色のヨリ糸。ヒソプ。ヒソプを取り寄せなさいと言ってますね。このヒソプっていうのは覚えてますか？この一つの植物かな？詩編のですね、51編のところで、ダビデがバテシバとの間で罪を犯し、ウリアを殺した後で、ナタンにそれを指摘されてですね、そしてその後で、彼が、この歌った、歌が書いてありますね。で、そこで7節、51編の7節に、ヒソプを持って、私の罪を除いて清めてください。この、もう本当に、今で言ったら軽石みたいなもんですね。この汚い部分とか、そのところですね、こうゴシゴシ取っていくわけですね。で、そういう役目をするものを、この取り寄せようというわけですね。そして、祭司は、土の器に入れた湧き水の上で、こう、よどんだ水ではなくて、こう、湧いてくる泉からの水ですね。の上で、その小鳥のうちの一羽をほふるよう命じる。ほふります。そしたら血が滴り落ちますね。で、6節で、生きている小鳥を杉の木と緋色のヨリ糸とヒソプと一緒に取り、湧き水の上でほふった小鳥の血の中に、その生きている小鳥と一緒にそれらを浸す。わかりましたか？その、血が滴り落ちて、その血があり、また杉の木があり、また緋色、血の色ですね、この緋色はね。それがある、その上に生きている、もう一羽の小鳥を浸して、 そしてそれを雷病から清められるものの上に7度振りかけて、そのものを清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放つ。放す。ですね。そして、あと自分の衣服を、この洗って、その毛を皆剃り落とし、水を浴びる、そのものは清い。そして後、彼は宿営に入ったらできる。というふうに書いてあるわけです。不思議な不思議な儀式であります。で、聖書の中にですね、このようになんでこれなのっていうような、このものがあるんですね。例えば、ここに出てくる緋色の撚り糸とありますね。緋色でなければいけない。そして撚り糸であると。で、似たような形で、このラハブがですね、このイスラエルのスパイをかくまったときに、その契約として、自分の家の窓からですね、緋色の紐を垂れ下げておかなければならない。という不思議なこのことが書いてあるわけなんですね。そして木もあり、それ湧き水もある。で、この姿を見るとですね、まさにイエス様が私たちのために十字架にかかって死に、そして死者の中から蘇ることをよく表しているわけです。まず、ほふられる小鳥ですね。その空を飛んでいる天から来られた方が、ほふられたわけです。そして、緋色の、緋色の撚り糸、これも血ですね。そして、先ほど話したように、ヒソプは、その罪を取り除く、そのことを象徴しているわけですね。で、杉の木は、もちろん、イエス様が十字架の上でつけられるところの木を表しているわけなんです。本当に不思議ですね。だからイエス様はユダヤ人に対して、あなた方は永遠の命を得ようと思って、聖書を調べています。しかし、この聖書は、私について証ししてるんだよ。証言してるんだよ。イエス様の働きをこのような形で、この雷病人が清められ、そして宿営の中に入ることができる、仲間の中に入ることができる、その清めの儀式の中で、イエス様の御業がこのような形で現れている。そしてこれがほふられた後に蘇るわけですよ。だから生きた小鳥がいるわけなんです。その生きた小鳥は、死んだのに生き返ったということを表しているわけですね。その血がですね、その血が入っているところのこの水の中に入って、それから生きたということを表しているわけです。で、七度振りかけるというのは当然、雷病人がこれを自分のものとして受け入れることを表しているわけなんですけれども、水の中に入れるというのも不思議ですよね。で、この水の儀式というのはたくさん出てきます、聖書の中に。そして新約聖書においても、その水の中に入って何かに属するものとして水のバプテスマがあったわけですね。ヨハネの悔い改めのバプテスマがありました。そして何よりもイエスの御名による、また父と子と聖霊の名によるバプテスマがあります。ローマ人への手紙の6章のところを読むとですね、その水のバプテスマについて書いてあるわけですけれども、私たちがキリストと同じように死んだものとされて、キリストと同じように結びつけられて蘇ったんだと。そして命にある新たな歩みを始めるんだということをですね、このパウロは書いているわけなんですね。湧き水ってあるのが私はいいなと思うんですね。イエス様がよどんど水ではなく、そのあなた方のうちで、泉となるような、永遠の命に至るような水、聖霊の働きでもあり、また水のバプテスマも表していると考えられるわけなんですね。そして衣服を洗って毛をみな剃り落として水を浴び、全部剃り落とすんですね。なんかすごいなって思うんですけれども、 これによって全てが新しくなったんだよ。古いものはないんだよ。誰でもキリストのうちにあるならば、全てが新しく作られたものです。新しく作られたもので、そして古いものは過ぎ去りました。見よ、全てが新しくなりました。なんと素晴らしい福音でしょうか。地続きじゃないんですね。私たちはこの雷病人と同じように、全く新しいその命にある生活を歩み始めることができるわけなんです。そして宿営に入ったらですね、自分の天幕の外に、宿営の中にも入ってるんですけれども、この8節のこの後半部分ですね。しかし7日間は自分の天幕の外に留まるとあります。そして7日目になって、彼はすべての毛、すべての髪の毛と口ひげと眉毛を剃り落とす。そのすべての毛を剃り落とし、自分の衣服を洗い、水のその体に浴びる。そのものは清いと。7日間かけた清めの儀式を行うわけですね。そして、次に、8日目に行きます。8日目に彼は、傷のないオスの子羊2頭と、傷のないメスの子羊1頭と、穀物の捧げ物としての油を混ぜた小麦粉10分の3エパと油1ログとを持ってくるとあります。8日目ですけれども、新たな歩みを表していますね。7日というのは神様の技を表しています。完全数です。7日に休まれたとありますよね。7日という言葉が、7という言葉がたくさん出てきます。例えば、エリコの周りを回った時には、7日間かけて、7日目には7週。で、実はこれは黙示録にもありまして、7つの封印。で、7つ目の封印で、7つのラッパ。そして7つ目のラッパで、8ですね。7つの8と。この7。で、次に8日目。これは新しい日ですね。その時に彼は、初めて他のイスラエルの人と同じように生贄をこの携えて神様に捧げ物をすることができるようになるわけなんです。で、その時の教えが、まず子羊ですね、オスの子羊を2頭、そして、メスの子羊1頭であります。で、あとは、この小麦粉のパン、だからつまりこの普通の種なしパンですね。そして油1ログですね、0.3 リットルなんですけど、それを持ってきますね。で、清めを宣言する祭司は清められるものと、これらのものを主の前、会見の天幕の入り口に置く。祭司はそのオスの子羊1頭を取り、それを油1ログと一緒に捧げて、財家のための生贄とし、それを奉献物として主に向かって揺り動かす。財家のための生贄を、このオスの子羊1頭ですね、この持っていきます。で、油一ログも持っていきます。で、罪のために生贄と全焼の生贄のほふったところ、すなわち聖なるところで、そのオスの子羊をほふる、これは聖堂の祭壇があるそのそばですね、そのほふるところでほふります。で、罪のための生贄と同様に、財家のための生贄も祭司のものとなるからである。これは最も聖なるものである。財家の生贄を、後で罪のための生贄と、あと、全焼の生贄が出てくるんですけれども、財家の生贄をこのような形で、しっかりと、行わなければいけない。で、私たち、生贄の種類を学んでいきましたけれども、罪のための生贄と、財家のための生贄というのは、別なんですね。新共同訳の訳ですと、確か賠償とかっていう言葉を使われてますね。いい言葉ですね。よく表しています。 その罪というのは神に対して犯している罪です。ですね。的を外している、ハマルティーヤってギリシャ語で言いますけれども、罪の元々の意味は、的を外しているという、神様という完全な的を、完全という的を外しているところから来ているわけですね。で、罪化というのは、実際に自分が行ったことによって、危害が出てくるわけなんです。つまり、賠償、償い、和解ですね。このようなものを伴う生贄なわけなんです。雷病人が、まずこのことを、はじめに生贄としてですね、この持っていくということは何かと言いますと、自分が行った、その、汚れた行為、罪の行為が、まず、それが、結局他の、ものとか他のもの、この事柄にですね、影響を与えた、被害を与えた、ということがよくわかるわけなんですね。で、それに対する賠償を、としての生贄をですね、この雷病がですね、この雷病人がこう持っていくわけなんです。で、私たちはですね、しばしば、自分が犯したことというのはさほど大きな影響はないというふうに考えます。まあ、被害者意識って強いですね。この、相手を裁くのは、早いんですけれども、自分を、は裁かれたくなくて、憐れんでほしい。憐れみは自分には求めるんですが、相手には憐れみを求めませんね。その中で、自分はこういうことをされたということはよく覚えてるんですけれども、自分が行ったっていうことはなかなか思い出せません。つまずいた。傷ついた。でも、自分が傷つけたことっていうのは、わからないもんなんですよね。で、自分が行ったことっていうのは必ず影響があるんだよ。まあ、嘘をついたとか、あとは、まあね、わかりますよね。そういうものについてですね、イエス様が、まず、この供え物を置いてですね、兄弟たちと仲直りしなさい、和解しなさいと、まあ、いう教えも行われましたけれども、そのような形で今財家のための生贄をこうほふるわけですね。そしてこれは祭司のものとなるでありますけれども、この祭司がまあ食する食べるものとなりますね。14節で、祭司は財家のための生贄の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと右の親指と右足の親指に塗りつける。なんか似たようなことを、誰かに対して行うことを以前学ばなかったでしょうか。覚えてますか。耳たぶと右の親指、右足の親指。祭司の認職式です。ですね。その時にも同じように右側のところですね、につけました。これは自分が見るもの、触るもの、自分が手で使って何かすることで、足で動いていくところで、この右というのは権威を表してますから、力とか権威をですね表してますから、その右の方ですね、そっちにつけることによって、その自分の行ったことがですね、清められたんだということを表しているわけなんです。そして次に、この雷病に対する独特の儀式があります。15節を見てください。祭司は油一ログからいくらかを取って、自分の左の手のひらに注ぐ。わかりますか？この右手を使ってですね、その一ログのこのものをですね、こう手の上に乗っける、こうやって乗っけてるんでしょうね、多分ね、手のひらに。そして祭司は右の指を、左の手のひらにある油に浸し、その指で油を7度主の前に振りかける。これ祭壇のところでしょうね、祭壇か、あるいはこの門のところですね、振りかけます。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち先の財家のための 生贄の血の上に塗る。すごいですね。血によって清められ、かつその上に油を塗るんですね。血と油なんですね。そして祭司は残りですね、その手のひらにある残りの油を清められるものの頭に塗り、だから残りをですね、バーッと上に乗っけちゃうわけです。で、祭司は主の前で彼のために贖いをするとあります。この在家のための生贄とともにですね、持ってきたこの油なんですけれども、まず、この、血のところにですね、この当てがうわけですね。で、この油と血というのがこのレビ記において数多く出てきて、祭司に対しても同じことを行いましたね。血と、を伴い、そして油もですね、この滴るようにですね、つけていく儀式がありました。で、これ覚えておいてくださいね。もう分かってると思いますが、血と油、これがですね、私たちが神様の前で奉仕をし、仕えていくときに欠かすことができない、もう死活的な二つの要素になるわけです。血は、キリストが流された血、恵みです。私たちがキリストの血がなかったらですね、自分が犯してしまった失敗、立ち直ることできません。罪があります。それ立ち直ることができません。だから私たちは、誇るべきものはキリストの十字架であり、他のものはないんだとパウロが言ったところに、立つことによって初めてですね、神様の前に仕えていくことができます。そしてもう一つ油というのは聖霊です。これは何回も何回も強調しすぎても強調することができないほど重要な働きですね。イエス様が私が去っていくよ。けれどももう一人の助け主をあなた方に送って、この方はあなた方と共にいてあなた方のうちに住まわれるんだよ。という聖霊の働きがあるわけです。この聖霊様の働きが私たちがなかったらですね、イエス様の十字架だけでは決して済まされない。なぜならば、私たちが直接接触することができる三位一体の威嚇っていうのはパーソンですね。人格の中で、唯一ですね、ご聖霊との交わりがあるわけなんです。いや、イエス様もうちに住む。そうなんですよ。で、父親の神様も住む。そうなんです。三位一体ですから。ご聖霊がおられることによって、キリストの御霊、キリストがおられて、そしてキリストは神の、父なる神のうちにおられるわけですから、父なる神もいてくださるという、その不思議な奥義の中に私たちは入れられたわけなんですね。で、この関係を無視して何か行っていく。例えば、御言葉とか、伝道とか、または、何でも他でもいいですよ。クリスチャン生活とか、いろいろプログラム、伝道、弟子訓練プログラムとか、いろんなのがあってもいいですよ。でも、すべてが、ご聖霊の導きがなかったら、無に等しいんですね。そして、この働きを受けて、で、残りをですね、上にこう乗っけるわけです。これが、すごく大事です。あなた方はエルサレムに留まっていなさい。そして父からの約束を待ちなさい。そしてあなた方が、に、上に聖霊が望まれると、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア、地の果てに至るまで私の証人となりますと言ったんです。このご聖霊が上から望まれる働きですね。聖霊によって満たされる、また聖霊のバプテスマを受けるというふうに言い換えてもいいでしょう。の働きが絶対に必要なんですね。でなければ、あの、たった12人、まあ正確には、イスカリオテのユダは死んでますから、11人ですか。まあ、後でパウロが加わりましたからですね。まあ、10人に戻りますけれども、たったそれだけの人、または一部、ごく一部のユダヤ人の弟子たちがですね、集まって祈っているところで聖霊が下って、あの彼らがですね、神も何も知らない、その異教の世界にまで、ユダヤ人だけではなく、そっちにまで影響を与え、そして世界を完全にひっくり返す力というのは与えられないわけなんです。で、私はいつも言い訳を言っています。 以前はもっと言ってました。それは何かって言ったら、日本は難しいな。でも弟子たちだって、その例えばギリシャ世界に伝道しなければいけなかった時に、全く同じように、あのアテネとか見たら分かりますね、偶像だらけです。でアテネだけではなく、コリントにおいても、あそこのヨーロッパっていうのは偶像だらけで、しかも不貧困とか不道徳とか、あらゆるもののユダヤ教が持っている聖書の価値観っていうのは存在しないところですね。そこに行って、すべての民族に対して弟子としなさいというふうに言う命令をイエス様が与えられたわけですね。それを可能にするのは、あなた方は地の果てに至るまで私の証人となると言った前に出てくる力を受けますよの、その力です。でこれを雷病人が受けるわけですね。そして20節で、19節でごめんなさい、祭司は罪のための生贄を捧げ、汚れから清められる者のために贖いをする、その後で全焼の生贄が贈られなければならないと。祭司は祭壇の上で全焼の生贄と穀物の捧げ物を捧げ、祭司はその者のために贖いをする、そのものは清いですね。この罪禍の生贄がまず一つでしたけれども、その次には罪のための生贄です。それから全焼の生贄、これはですね、もう学びましたが、自分の体を、生ける供え物として神様に捧げていく献身の行為であります。それから、この穀物の捧げ物っていうのはですね、この命を捧げていく、キリストの命を表しているということを習いました。で21節、その者が貧しくてそれを手に入れることができないなら、自分を贖う奉献物とするためにオスの子羊一頭を財貨のための生贄として取り、また穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の1エパと、まあ、さっきはですね、10分の3エパでしたけど、この貧しい人は10分の1エパです。で油1ログを取り、また手に入れることのできる山場と庭か家場と引きの庭を取らなければならない。その1羽は罪のための生贄、その1羽は他の1羽は全焼のための生贄とするということで、この貧しい人に対するこの教えが、このあるわけですね。これはもうずっと一貫してありました。お金ない時のために神様はまた別枠で用意されているわけですね。ヨセフとマリアもですね、その鳩の方をこの出産の後の清めの儀式でこれ持ってったわけですけれども、ということはイエス様は貧しい家庭に生まれたということを意味しているわけなんですね。で、これとっても大事ですね。神様っていうのは、この何か物を持ってなければ礼拝ができないということを行われない方なんですね。特別な人でなければ教会に行くことはできないということではないわけなんです。同時に、それを言い換えたら、私はこれがないから神様に捧げることはできないという言い訳はできないということですね。自分の持っているもので神様に捧げていくことができるわけなんですね。そして、8日目にそのものの清めのためにそれらを主の前、すなわち会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってくる。祭司はその財貨のために生贄と子羊と油一ログを取って、これを奉献物として主に向かって揺り動かし、財貨のための生贄の子羊をほふる。祭司はその財貨のために生贄の血を取って、それらを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。同じですね。そして祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぐ。祭司は 右手の指で左の手のひらにある油を主の前に7度振りかける。最初はその手のひらにある油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち財貨のために生贄の血と同じところに塗りつける。最初はその手のひらにある残りの油を清められる者の頭の上に塗り、主の前で彼のために贖いをする。その者は手に入れることのできた山本か家畑の木のうちから1羽を捧げる。すなわち手に入れることのできた者のうち1羽は罪のために生贄として、他の1羽を全焼のために生贄として穀物の捧げ物に添えて捧げる。祭司は主の前で清められる者のために贖いをする。同じでしたですね。この鳥と鳩とか鳥ですね、ごめんなさい、山本か家畑と、
という違いだけで他は同じでした。以上は雷病の患部のあるもので清めに要するものを手に入れることのできないもののための教えであるとあります。このような形で、この雷病人が清められることについての教えがある、回復があるよということなんですね。で、福音書においてですね、私たちは数多くの雷病人が清められる箇所を読んでるわけですね。そして、あるところでイエス様は、祭司にまず見せなさいという言葉が書いてあります。まさにここのことを言っています。ですね。清められたのだから見せなさい。神様の律法は影であって、その実態はキリストであるというふうにこの最初に書いてあります。儀式だけにしか過ぎなかったこの13節と14節に書いてあることですね。その実態を伴ってですね、初めてその律法を成就することがおできになった方がイエス様なんですね。だから本当に福音なんです。本当に清められて、そしてあの雷病の人たちが中に入って同じように交わりをすることができるわけなんです。だから私たちは二つのことを覚えておかなければいけない。で、それはまず自分の罪というのをそう簡単に軽くあしらってはいけないということですね。交わりを怪我します。この宿営の外に出なければならない。同時にイエス様が清め主なんだよということですね。そして本当にこの喜ぶ神様への捧げ物を捧げていくことができるということであります。で、33節ですね。残り読んでいきますね。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。私があなた方に所有地として与えるカナンの地にあなた方が入り、私がその所有地にある家に雷病の患部を生じさせ、とありますけれども、この、多くのですね、この律法というのは、カナンの地に、カナン人の地に入った後に、じゃあどうすればいいのかっていう話でたくさん書かれています。で、ここも同じですね。まだここではシナイ山のところで、ちょうど、この、私が、神様が栄光で現れてですね、そして私のところに来なさいというふうにモーセを呼んで、それから神様もお語りになってるわけですけども、まだシナイ山のところですよ。けれども、この所有の地に行った時に、家を持っている時に、今はテントですからね、家ではないですよ。けれども、家を持っている時に雷病の患部を生じさせ、家が雷病の患部。その家の者が来て、祭司に私の家に患部のようなものが現れましたと言って報告するときは、祭司はその患部を調べる前に入り、その家を開けるように命じる。これはすべて家のある者が汚れることのないためであり、その後に祭司はその家を調べに入るとありますけれども、よく読んでいくと、これカビですね。カビがわかります。だから、その区分けがされてないわけですよ。その、人間にある皮膚病においてもですね、ハンセン氏病も含めた皮膚病においても、カビにおいても、雷病という言葉は使われているわけなんです。そして、同じようなものとして、だから衛生面という医学的な面ももちろんあるんですが、まあ、それ以上に、まあ、先ほどから話しているように、この儀式的な面ですよね。その、汚れというものを表している。そして、それが広がっていくっていう、その性質を表しているわけです。で、ここで、家を開けるように命じるって書いてありますけれども、確か新共同訳だとその物を出すみたいなこと書いてませんか？そうですね。もっと具体的にそうなんですね。全部出すんです。そうしなければ見えないんですよね。全部出すことによって入念に祭司がその壁にですね、このないかどうか。を調べることができるわけです。37節。その患部を調べて、もしその患部がその家の壁に出ていて、それが緑がかったか、または赤みを帯びたくぼみであって、その壁よりも低く見えたならば、つまり、
なんだ、緑カビ、赤カビ、なんて言うんですか、わかんないですけど、そんな言葉あるかわかんないんですが、そして祭司はその家から入り口に出てきて7日間その家を閉ざしておく。調べるわけですね。どうなるか。そして7日目に祭司がまた来て調べ、もしその幹部がその家の壁に広がっているなら、祭司は幹部のある石を取り出し、それらを町の外の汚れた場所に投げ捨てるように命じるとありますね。石を取り出します。イスラエルの家は石です。当たり前のことですが。でも、日本人だと木を考えてしまいますね。そして間もなくクリスマスですが、イエス様がお生まれになって、ナザレの町で育つときにですね、大工の息子だということで、まあよく子供たちに見せる紙芝居とかにはですね、この木の家があってですね、そこで大工をしている姿がありますけれども、それよりも石細工人っていう感じだったと思うんですね。大工は。石だらけ、岩だらけです。あの国は。ですね。行ったらすぐわかります。で、まあそのような石でできているその壁があるところだからスポーンって取ることができるわけですね。で、そして取って投げ捨てます。またその家の内側の周りを削り落とさせる。これもできるわけですね。ちょっとこう表面を削っていくっていうか、まあ今の日本で言ったらですね、なんですか、ウォールペーパー、壁紙ですね。壁紙をこうビリって剥がすってことですね。全部剥がすわけです。そしてその削り落とした土は町の外の汚れた場所に捨てる。人々は別の石を取って前の石の代わりに入れ、また別の土を取ってその家を塗り直すですね。新しい壁紙をつけるようなもんですね、これもね。もし彼が石を取り出し家の壁を削り落とし、また塗り直して後に再び幹部が家にできたなら、祭司は入ってきて調べ、そしてもし幹部が家に広がっているなら、それは家につく悪性の雷病であって、その家は汚れている。その家、すなわちその木と材木の家の土全部を取り壊す。材木も、まあ、ありますけども。それも全部取り壊します。またそれを町の外の汚れた場所に運び出す。すごいですね。全部壊さなきゃいけない。広がっているものはですね。で、その家が閉ざされている期間中にその家に入る者は夕方まで汚れる。その家で寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食事をする者もその衣服を洗わなければならないとありまして、まあその生活するところがですね、まあずっとこの開けっぱなしにしなければいけないわけですけども、どうしても中に入らなきゃいけない。そしたら汚れちゃうわけですね、その中にいる人が。まあ、こういう感じで家に対しても、このやっていかなければいけないというふうに書いてありますけれども、エペソへの手紙の中にですね、またエペソだけでなくてあのヨハネの手紙でもたくさんありますが、この例えば3章の17節でこう書いてありますね。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。で、ヨハネの福音書にはですね、とどまるとか、宿泊する。確か、メノーっていうギリシャ語だと思いますけども、全部同じ言葉です。住む、宿泊する、とどまる。ですね。で、これが、単に住むというよりも、その居心地よくですね、ぐっすりと寝ることができるような、そういう快適な、という意味でのとどまるです。そして他の箇所ではあなた方の体は聖霊の宮なんだっていうふうに書いてありますね。ご聖霊が住まわれるところ、つまりキリストの御霊、キリストご自身が住んでおられるところなんだよというふうに書いてありますが、今のこのカビですね、私たちの体を表してるんじゃないでしょうか。というかそういうふうに読むことはできますね。イエス様が住むのに、お住みになるのに快適なところかどうかなんです。もちろん私たちが罪を犯したからといって救いが失われることはありません。けれどもキリストが
住んでおられるというですね、その実感というか喜び、またキリストご自身が自分のうちにおられて、キリストをイエス様ってこういう方なんだっていうのを分かることができる、その喜びが失われていくわけです。清いものは幸いである、神、その人は神を見るからである、この神を見るということができなくなっちゃうんですね。そして悪性の雷病だと全部を壊さなければいけない、ちょっとこれも、大きな厳しい警告だと思いますけれども、全部を取り壊すですね。まあ、ある意味で裁きを受ける、その霊的な裁き、そうですね、神様にあるこの最後の審判の裁きではないですけれども、ある時には死んでしまうかもしれない、その体がですね、実際に具体的に肉体的に死んでしまうかもしれない、その神様の懲らしめとしての、愛の懲らしめとしての裁きを受けなければならない
わけですね。けれどもこの体もですね、ここから福音です、清めがあるわけです。祭司が入ってきて調べて、もしその家が塗り直されて後、その幹部が家に広がっていないなら、祭司はそのものは清いと宣言する。なぜならその幹部が治ったからである。祭司はその家を清めるために、雷病人と同じですよ。小鳥にはと杉の木と、火色のより糸とヒソプを取り、その小鳥のうちの一羽を土の器の中の湧き水の上でほふる。杉の木とヒソプと、黄色のより糸と生きている小鳥を取って、ほくられた小鳥の血の中に湧き水の中にそれらを浸し、その家に七度振りかける。祭司は小鳥の血と湧き水と生きた小鳥と杉の木とヒソプと黄色のより糸によってその家を清め、その生きている小鳥を町の外にののに放つ。こうしてその家のために贖いをする。そのものは清い。素晴らしいですね。またイエス様のこの御業、バプテスマで象徴されているこの御業が書かれているわけですね。以上は雷病のあるあらゆる幹部、回線。これは13章で見た部分ですね。衣服と家の雷病。衣服も13章で見て。そして家は、今見たところですね。腫れ物かさぶた。光る斑点についての教えである。これはどんな時にそれが汚れているのか、またどんな時にそれが清いのかを教えるためである。これが雷病についての教えであると、雷病についての教えがこの13章と14章で書かれていました。次回はですね、漏出物ですね、について書いてありまして、その何が清いか汚れているかというその教えが次回で終わることになります。本当になんかすごい箇所ですね。祭司はある時には皮膚科のお医者さんになって、ある時には産科になって、である時にはこの建築というリモデリングのですね、この何ですか、検査をするですね、人になってですね、忙しいですね。 イエス様がその生活の全般にわたってですね、私たちの祭司になってくださって、調べてくださって、清めを与えてくださる方だという本当に希望を持つことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。お父様、本当に自分が汚れたことを思ったりやったりすること、それを当たり前かのように行ってしまう愚かなものであります。しかし主よ、このようにしてご聖霊をあなたが与えてくださって、本当にイエス様の十字架の血によるその清めを受け入れるために、あなたがその調べる働きと、そして本当に自分が汚れているんだということを分からせる働きを行ってくださいますから、ありがとうございます。神様、本当に私たちの罪を、ダビデが祈ったようにヒソプを持って取り除いてくださいという祈りをお捧げしたいと思います。救いの喜びをまた取り戻してください。聖霊を私から取り上げないでください。そして砕かれた魂は 神は蔑まれることは侮られることはなさらないという約束を感謝いたします。神様、あなたとのもっと豊かな喜びが全うされたところの交わりを持つことができますようにどうぞお導きください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。